皆さん、こんばんは、ハロー通訳アカデミーの上山です。早速ですが、この音声ファイルを聞きながら下記のメール本文をご覧いただきたいと思います。で、本日は二次セミナー第4項の資料たたき台公開ということになりますが、この度二次セミナー第4項の資料たたき台完成度約 99% が、できましたので、プレミアムメルマガ会員の皆さんにまずお知らせいたします。で、このたたき台をもとに一両日中に、YouTube 版音声ファイルの公開をする予定です。で、つきましては第2次口述試験、受験予定の方は事前にこのたたき台をよく予習しておいていただきたいと思います。で、なお、このたたき台について、間違い、変換ミスなど何か、お気づきの点があれば至急お知らせいただきたいと思います。また何か、ご感想、ご意見ご希望などもあればですね、お聞かせいただけると大変ありがたいです。で、次のところにこのたたき台のですね、PDF の URL を貼っときましたんで、これダウンロードして、そんなにペースないですから、ぜひ印刷をして予習をしておいていただけたらと思います。で、次にこの二次セミナー第4項の資料の目次をちょっとそこにですね、記載させていただきましたので、ちょっとざっとちょっとご説明だけさせていただきますと、今回の第4項のテーマといいますか、ポイントはですね、表紙に書いてあるのは、何が出題されたのか、そして何が出題されるのか、もちろん今年何が出題されるのかと、こういうことになるわけなんですけども、で、1から6までありまして、1は6つの時間帯と出題形式と出題室ということで、もう皆さんこれはよくご存知の内容なんですけども、再度ですね、この辺りについては、2013年からですね、2020年度にですね、通訳問題とかプレゼン問題、通訳問題が18年から外国語訳に変わったわけですけども、それぞれ何台ぐらい出てるのかなと、大雑把なことになりますけどね、まず認識を新たにしていただきたいと。で、2番目にしまして出題回数の多い項目というところで、2013年から2020年度昨年までに、出題された回数の多い項目、どんなものだろうかと、4回出てるのは日本の城とか、和食の2つなんですけども、3回出てるものが新幹線、おせち料理、扇子、風鈴、高野山、旅館などがありましてね、過去のこういうデータベース、出題データベースっていうのは受験のもう基本の木だと思うんですね。これはおそらくもうハローにしかこういう資料というのはないし、 あってもここまで整理整頓するというのがとてつもなく労力と時間があるので、他の予備校もちろんないし、他の予備校さんも私の資料を全部基本にして授業をやってるわけですから、こういうデータベースというのは非常に貴重ではないのかなと、それが私の仕事の役回りなのかなと思って、あえてですね、この辺りはきちんと完全主義者の私が頑張ってやっているわけであります。はい。で、次に3番目はジャンル別、出題分析ということで、2013年から2020年に出題されたですね、項目というのは384項目あるんですね。通訳問題、外国語訳問題、それからプレゼンテーションなんですけども、それが、 まあ、一番目に多いジャンル別に分ける食べ物とか飲み物が52回出てるとかですね、まあ、2番目が観光地で39回出てると、まあ、これもそのデータベースをこういう形でまとめ上げていくことによって、まあ、浮かび上がってくると何を重点的に受験者は準備しないといけないかということがよく分かると思うんですね。まあ、そういうことで、そこのところはしっかりとまた勉強していただきたいと思います。で、まあ、今回初めて資料作ったのはコロナ関連の用語の次第に注意ということで、昨年2020年度にですねコロナ関連の項目が、まあ、プレゼンテーションで、まあ、4題出ております。何かといえばワーケーションから新しい生活様式、まあ、これニューノーマルという言葉をねよく使いますけど、からアマビエ、それからリモート飲み会、それから日本の感染症対策というようなものが出ておりまして、まあ、依然としてまあ、コロナ、まあ、最近極端に感染者数が激減して、本当かよと、まあ、こう今別に500人1000人東京500人1000人でも全然こう驚かないような状況で、まあ、10人20人ということでも大変ありがたい話なんですけども、まあ、それはちょっとこっち置いておいて、依然としてまあ、ヨーロッパ、例えばイギリスとか、あるいはもう韓国も、まあ、ひどい状態だということなんですけど、まあ、やはり今年もコロナ関連の用語というのは出る可能性高いだろうなと。と、いわゆる3密、これは何なんだと。で、あとこれ、まあ、英語で、直すと何だとかですね。から濃厚接触、まあ、クロスコンタクトっていうんですかね。とか、コロナ禍、コロナ禍なんていう、なんて言うんだ、英語でなんて、もうこれ全部、あと、まあ、COVID-19 とかですね、コロナウイルスの、まあ、ワクチン接種、パンデミック、クラスター、オーバーシュート、ロックダウン、とか、ソーシャルディスタンス、コロナ疎開、外出自粛、まあ、こんなところについて、すべて英語を、英訳したものを出しましたので、また参考にしてください。なんかこれなんかもう YouTube 版みたいですけど、次の5番目は日本的小英文説300選からの出題実績ということで、まあ300、まあこの音声ファイルを聞いてらっしゃる方はほとんどまあ300選持ってらっしゃると思うんですけども、これどこをやったらいいの、どこを重点的に、まあどこが出て、まずは何が出てるんだと、まあそういうやはりこうデータベースをきちんとご自分の中で整理整頓して、そしてじゃあ何をしなきゃいけないかと、まあ、さっきのロケットの発射台みたいなものなんですけども、そこのところをちょっと2013年から2020年までに、まあ、ジャンル別にどういったものが出たかを整理整頓しておきました。そして最後の6番目の目次の6番目は日本的小英文説明300選出題実績と、第2次、まあ、こういう試験受験する、まあ、ほとんどの受験者の方も300選を勉強しておられると思いますけどもね、まあ、近年、まあ、300選のどの項目が、まあ、何年にどういう形式で出たのかということをですね、全部整理整頓したものを、まあ、更新含めて作りましたんでね、だから300選勉強するときに、まあ、本当に2度あることは3度あるといいますか、同じ項目が何回も出てるというケースが多いわけでして、まあ、300選を勉強してらっしゃる、まあ、暗記一生懸命やってらっしゃることあると思いますけれども、まあ、段階的にこうやるんであればね、過去に出たものをまずこう、まあ、から重点的にやるという、そういう勉強の仕方もあると思いますので、ね、これまたぜひ参考にしてください。まあ、実際の音声ファイルでそのあたりについても詳しくご説明をさせていただきますので、まあ、明日か明後日音声ファイル公開できるかと思いますので、どうぞお楽しみにしていただけたらと思います。それからその下には第1項2次セミナー第1項第2項第3項の資料とですね、YouTube の URL、またこう出しておきましたんで、これまだまあ、資料を見てないとか、この YouTube を聞いてないっていう方は、 この、やっぱり1、2、3の順番にもう聞いていただくことはもう必須ですのでね、はっきり言えば合格したい方は聞いてください。合格したい、まあ、そういう言い方するとなんかあれなんですけども、私の、もう45年50年の経験が全部この中にノウハウがもうこもってますんで、ぜひ聞いていただけたらなと思います。それでは本日の音声ファイルはここまでさせていただきます。どうも最後までお聞きいただきましてありがとうございました。本試験までもう3週間と迫ってまいりました。皆さんのご健闘をお祈りいたしております。